マルコ福音書第8章の22節から26節。一行はベトサイダに着いた。人々が一人の盲人をイエスのところに連れてきて触れていただきたいと願った。イエスは盲人の手を取って村の外に連れ出し、その目に唾をつけ、両手をその人の上に置いて、何か見えるかとお尋ねになった。すると盲人は見えるようになっていった。人が見えます。木のようですが歩いているのがわかります。そこでイエスがもう一度両手にその目を当てられるとよく見えてきて癒され、何でもはっきり見れるようになった。イエスはこの村に入ってはいけないと言ってその人を家に帰された。以上です。この前ですね、ある人からですね、こんな話をですね、聞いたんですね。で、それは全然教会に関係のないですね、友達だったんですけど、道を歩いててですね、急にですね、お腹が痛くなってトイレを探した。でもトイレなかったんですね。まあ、大抵ですね、パチンコ屋なんかですね、探せばいいんですけども、何にもなかったと。で、そうしたところですね、自分が安心してトイレを使えるのは教会だからと思って、教会を探そうと思って、教会を探したと思ったら、見渡したら教会がすぐそばにあったっていうんですね。で、その近くにですね、教会が見つけたのでですね、トイレを借りようと思ってですね、教会に行ったら、教会の玄関からなんか全部閉まってたとですね。まあ、鍵がかかってですね、書いてあって、そしてそこにですね、張り紙が、まあ、そこ大通りに面してたんでしょうね。トイレのご使用はご遠慮くださいって書いてあったんですね。まあ、それがっくりきたんですね。まあ、そうだろうなと思うんですね。で、教会っていうのは外に開かれているようで閉ざされているとこなんですねって言われたら、そうなんだろうなと思うんですね。別にトイレをですね、貸しても何のあれもないんですけど、なぜですね、トイレが開放できないかなと思ってみたりもしますですね。で、そう思うとですね、終日閉まってる教会って本当に多いみたいですね。うちみたいにですね、さあ来なさいって言ってですね、空いてる教会の方が珍しいっていうことなんでしょう。でもお寺さんでもそうなんですよですね。お寺さんでも閉まってるお寺さんが多い。まあ、だから教会のですね、門とか壁とかがどんどん高くなるし、教会だけじゃなくして宗教施設っていうのにみんながですね、入りづらい。そこをですね、開放していこうということだというふうに思います。本来ならですね、癒しとかですね、そういう、まあ、悩み苦しみがあった時にスッと入ってお祈りできるスペースというのが教会や神社のはず、まあ、お寺のはずなんですけど、そうじゃない。それを止めているのは教会とかお寺の中にいる人だという、まあ、そういうことをですね、そのことからですね、いろいろ考えてみました。まあ、結局ですね、教会とかお寺は何が見えているのかなというですね、何を見ているのかということが一番大切だというふうに思います。で、イエス様はですね、一人の目の不自由な人に手を置いてですね、何が見えるかとおっしゃったんですね。目の不自由な人に何が見えるかっていうのもですね、非常に不思議な話です。まあ、それは癒されっていうですね、確信があって、もう見えているとですね、まあ、この人はもう見えているっていうから、何が見えるかって言われたのでしょう。まあ、そうするとですね、癒されたその目の不自由な人はですね、何て言ったかっていうと、人が見えますですね。木のようですが歩いているのが分かりますって答えた。非常に不思議な言葉なんですね。人が見えます、木のようですが歩いているのが分かります。ですから、この目の不自由な人にとって、今までは人っていうのは木のようだったんでしょうね。多分自分に関わりもせずですね、冷たくてっていうかですね、そこに存在があるんだけどですね、語りかけるような存在ではないですね。でもその木であった人間が見えることによって歩いているのが分かるんですね。人は木ではなくて人ですね、歩いているんだということが分かったって答えなんでしょう。もうこの彼の答えの中にですね、私たちは何を見るんだろうなと思うんですね。きっと人は木ではないということだと思います。そして歩いているっていうメッセージの中に何か温かいものですね、やっぱり感じてね。人っていうのは木であってはいけない、やっぱりですね、本当に痛み苦しんでいる人がいるんだったら、そこに寄り添って声をかけるとか手を取るとかですね、それが人であって、それができないであれば人は木にしか見えないという、そういうことなんだろうなと思います。まあ、イエス様は彼を見えるようにされて、まず人を見せられたですね。人っていうのはですね、木ではないんだよですね。 本当はですね、神から愛された人同士はですね、近づき合い手を取り合うことによって人となっていく、それがないから木なのだということを教えられたのかなとも思います。で、聖書の中にですね、ことわざがたくさんありますですね。豚に真珠ってことわざもですね、実は聖書の中にあることわざですね。で、一番有名なのは何かっていうと、目から鱗ですね。これも聖書の中の言葉ですね。で、これはパウロがですね、サウロの時にですね、いきなり見えなくなってですね、そしてイエス様のことがを信じて分かった瞬間に目から鱗のようなものが取れて見えるようになった。ですから目から鱗っていうのは聖書から出てきたことわざです。パウロはイエス様に会った時に目が見えなくなった、一度ですね、自分は本当に見えてる、本当に見えてると思ってたものが見えなくなってしまった。多分これが一番大切なことなんだろうなと思うんですね。もともと人間っていうのは本来見なきゃいけないものを見ないように自分で鱗みたいなのをつけてるんだろうな。でもそれを外したときに初めてですね、見えるようになる。その鱗とは一体何だったんだろう。それが自分自身とか自分の自我とか自分の罪とか、そういうものが鱗っていうことでですね、表現されているんだというふうに思います。じゃあ私たちは本当に見えてるかっていうことです。私たちの目に鱗っていうのはないだろうかですね。本当に神様のことをですね、ずっと見てイエス様のことを信じてついていってだろうか、そのことをですね、もう一度反省し、また悔い改めるのがこの40日のですね、過ごし方だというふうに思います。私たちの生活の中で何が見えているかです。傷つき倒れている人が見えているか、見ているのにですね、見えなくしているものは一体何か、そのことを考える今日でありたいと思います。イエス様が目の不自由な人にもう一度触れられると、さらにはっきり見えるようになって、私、ですね、人がですね、見えるようになった。今日はそのことをですね、思いながら、もう一度イエス様の言葉をいただいて、一日を過ごしてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちは見なきゃいけないことを見ず、そして見ないでいいようにしてしまうことがあります。しかし私たち自分自身の罪をはっきり見ることができるように、今日信仰の力をお与えください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に送信者求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。またハレルヤ書店を祝福し、そこに集う者、働く者の上に聖霊の豊かな祝福がありますように。悩み苦しんでいる者、病床にある者、また死に直面している者には、イエス様が共にいて、御言葉によって支え、守り、導いてください。どうか今日も一日が聖霊の豊かな祝福によって、すべてのものを与えてくださいますように。この祈り、主イエスキリストの名を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。